総合面から寿都町長選のニュースです。任期満了に伴う尻部市管内寿都町長選、23日告示、28日投開票の立候補予定者による公開討論会が17日寿都町内で開かれ、7選を目指す現職片岡春雄氏76歳と前町議の新人大串慎吾氏42歳、いずれも無所属が出席しました。原発から出る高レベル放射性廃棄物、核のごみの最終処分場選定に向けた概要調査への移行について、片岡氏は町民に理解を求めたのに対し、大串氏は反対を表明しました。両氏の違いが鮮明になりました。この討論会の様子は後日、同心デジタルで録画を配信します。暮らし面から泉です。札幌市中央区の木村千代子さん、79歳、無職の方。タイトルは、歯科医の一言。昔、娘が虫歯にかかり、付き添って歯医者に行った。治療が終わり、帰り際に、女性の歯科医が私の口元を見ておっしゃった。お母さん、歯をきちんと磨いて将来入れ歯にならないようにしてくださいね。人相が変わりますよ、と。はい、と言って歯科を後にした。人相が変わるってどんな顔になるんだろう。30代を少し超えたばかりだった私はなかなかイメージが浮かばなかった。ただ、口元が出て顔のバランスが崩れると思った。そんな風にならないよう夜の歯磨きは念入りにした。当時、札幌すすきので青果店を夫と交代で営んでいた。私は夜の出番だったので深夜2時頃に寝る日々だった。虫歯は夜作られると聞いたので日中はブクブクすることも多かったが、寝る前は5分くらい磨いた。娘も息子も虫歯にならないよう気を使った。2人とも18歳になるまで虫歯にならずに済んだ。最近、歯と認知症の関係を新聞やテレビで目にする。私は80歳まで20本、自分の歯を残そうと目標にしてきた。10年前、病気になり、歯周病と抗がん剤で、奥歯が3本抜けた。差し歯になった時、涙が流れた。今はかろうじて23本の歯が健在だ。現在通う歯科医も女性だ。はっきりあっさりした性格で歯の磨きが悪い、などとなかなか厳しい。今も寝る時、うがいと歯のブラッシングは欠かさない。泉でした。人生100年時代、加山里佳ふわっとライフ、360回目。タイトルは、大げさな話で笑い、悪くはない。また私をからかってるでしょう。いや、先生、本当なんだってば。診察室で、そんな会話を交わすことがよくある。とても診療所とは思えないやりとりだ。地域医療ではその人の病気の状態だけではなく生活の様子も知る必要があるので、最近はどうしてますかと問いかけることも多い。するとある人がこう言った。この間畑で作業してたら、あぜ道を犬が走っていった。どこからか逃げてきたのかと思って追いかけていったんだよ。そうしたら犬が振り向いてさ、その顔を見たら、熊だったんだよ。私は熊と犬を間違えるなんてそんなバカなと言ったが、70代のその男性は嘘じゃないよと繰り返すばかり。でもちょっとニヤニヤしているところを見るとやっぱり冗談なのかもしれない。私はだんだん本当かどうかなんてどうでもいいかという気になり、犬に見えた熊を想像してあははと笑ってしまった。私たちは子供の頃から物事を大げさに言ってはいけませんと教わってきた。 もちろん作り話や嘘はもっといけないと言われる。ただ場面によっては少しくらい話を変えたり、冗談を付け加えたりしても許されるのではないかと最近よく思う。相手を騙す目的の嘘は良くないが、たまには話をオーバーにして場が盛り上がるのは悪くないではないか。うちの隣に猫をたくさん飼ってる人がいて、まさか100匹いるって言うんじゃないでしょうね。そうなの、100匹はいるよ。まさか。いや、本当に。今日も診察室ではそんな会話が交わされ、病気の治療に来ているはずの人と大いに笑い合う。もしかすると、それが病気の回復にもプラスになるかもしれない。ほんのちょっぴり大げさな話をして、驚いたり笑ったり、それも悪くないと最近よく思うのだ。加山里香さんのふわっとライフでした。次は社説です。G 連立協議、政治と金置き去りか。自民党と日本維新の会が連立政権樹立に向けた政策協議を加速させている。公明党の連立離脱で衆参両院の過半数が遠のいた自民と、党勢退潮の中で存在感を示したい維新の利害が一致した。何をする政権なのか、連立の大義が見えないまま数合わせを急いでいるのが実態だ。維新は連立入りに、副首都構想や社会保障改革など12項目の条件を示した。看過できないのは政治と金の問題が置き去りにされかねないことだ。維新は企業団体献金の廃止を掲げており、連立の条件にも含まれている。自民の消極姿勢を理由に連立離脱した公明が求めた規制強化よりも厳しい。自民が応じる気配はないにもかかわらず、維新は連立に前のめりだ。廃止の旗を下ろすのだろうか、到底理解できない。自民党が衆院選、参院選で大敗したのは、派閥裏金事件などで信頼を失った結果だ。新たな連立を組んでも、抜本的な改革案を示さなければ、政治不信をさらに広げかねない。国民が国政に求めているのは、当面の物価高対策だけでなく、地に落ちた政治への信頼の立て直しだったはずだ。維新が最重視する副首都構想は、喫緊の課題だろうか。地盤である大阪の活性化を目指すのが狙いだとすれば、ご都合主義に過ぎない。食料品の消費税率を2年間ゼロにする案も、財源や社会保障の将来見通しがないままでは疑問が残る。社会保険料軽減も同様に慎重な議論が欠かせない。維新の吉村代表は、企業団体献金廃止よりも国会議員定数の1割削減を一丁目一番地だと強調し始めた。だが、国民を代表する国会議員を減らせば民意は届きにくくなり、地方や少数派の声を汲み取ることも難しくなる。旗印がないまま合意を取り繕おうとしているように映る。G が連立しても衆参ともに過半数に届かない。自民党は参院で立花代表による兵庫県知事選での2馬力選挙などが問題視された NHK から国民を守る党の議員まで会派に加えた。数合わせが目に余る。一方、首相指名選挙での一本化を目指して維新と協議してきた立憲民主党と国民民主党は置き去りにされる形となった。三党が一本化すれば衆院では自民党を上回るが、立憲も何を実現するために連携するのか、政権交代の意義を明確に示せなかった。政治を大きく変える準備と覚悟が足りなかったと言わざるを得ない。 社説でした。次は今日の話題。東京報道センター長の森夏子氏による働き方改革。自民党総裁に高市早苗氏が選ばれた。公明党の連立離脱で政権の行方は不透明だが、総裁就任時に波紋を呼んだ馬車馬のように働いていただく。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てるとの発言を改めて振り返ってみたい。トップの立場をわきまえない発言だ、などの批判が相次ぐ一方で、よくぞ言った、などと称賛する声も少なくなかった。論争が繰り広げられたのは、働き方をめぐる環境整備が未だ途上にある現状の反映なのかもしれない。ワーク・ライフ・バランスを重視した働き方改革を本格的に始めたのは、高市氏が師と仰ぐ安倍晋三元首相だ。社会問題化した過労死やライフスタイルの多様化を背景に、残業時間の上限規制を2018年に法制化した。ただ、柔軟な働き方との名目で導入された非正規雇用の仕組みは、実際には企業の経費削減手段となり、育児や介護を担うため退職して正社員の立場を捨てざるを得ない人は依然多い。過労死は2年連続で増加するなど課題は残されたままだ。一方で最近は深刻化する人手不足などを背景に、残業時間の上限設定の緩和などを求める声が財界などから聞こえるようになった。7月の参院選で自民党が、働きたい人はもっと働けるように改革すべきだといった趣旨と取れる公約を盛り込んだのは、こうした要望に応えた形だろう。高市氏本人も残業時間上限規制について、健康維持と本人の選択を前提に、少し緩和する方法はないのか検討すると述べている。そもそも高市氏ら政治家は自身の働き方を自身で決めることができる。企業の非雇用者のように法制度で守られるべき弱い立場の労働者とは異なる。全力で働きたいという自身の価値観は結構だが、安易に制度に落とし込み、働かせ改革になってしまうのであれば問題だ。今日の話題でした。次は読者の声です。河津雄二さん、65歳、小樽市の方、嘱託職員の方です。タイトルは、言葉だけの回答的出直し。下駄の雪と揶揄されてきた公明党が自民党との連立から離脱を表明した。自民と公明が本当に基本政策が一致しているから連立を組んでいるのか、私はずっと疑問を感じていた。福祉と平和、クリーンな政治を標榜してきた公明だが、連立のゆえに集団的自衛権の行使や敵基地攻撃能力、反撃能力の保有といった安全保障政策の大転換の容認を迫られたからだ。今回の自民党の総裁選では、物価高対策をほったらかしにして、内向きの清掃に終始し、回答的出直しを掲げたものの、国民が求めている政治と金問題は先送りされている。裏金事件の全容解明などを求めてきた公明の連立離脱は当然だろう。もう国民は言葉だけの回答的出直しにはうんざりである。自民はいろいろ言い訳をしても、集金マシンだけは決して手放さない。選挙で裏金問題のみそぎは済んだとねじ伏せようとしているが、今回の衝撃で目を覚ましてほしいものである。読者の声でした。次は、高橋みっちょさん、同心川柳です。ハム熱湯、国書も年も忘れすぎ、 ハム熱湯、国書も年も忘れすぎ。岩見沢、佐藤陽子。また値上げ、国の無策に秋がなく。また値上げ、国の無策に秋がなく。夕張、植木のり子。ひたひたと前触れなしの老い布告。ひたひたと前触れなしの老い布告。札幌、安加賀優子。月見とれ、宇宙の果てを散歩する。月見とれ、宇宙の果てを散歩する。札幌、南崎正一。古日記、愛しい子らが語り出す。古日記、愛しい子らが語り出す。長沼、前川玲子。多かった遅刻欠席もうしない。多かった遅刻欠席もうしない。津別高校三年。藤井、海に夏にことぶきと書いて、何とお読みするのでしょうか。古家の雨音聞いて雨量を知る。古家の雨音聞いて雨量を知る。滝の上、太田越智津子、同心川柳でした。以上で社会面、暮らし面、読者の声、他を終わります。